おはよう、朝カフェ始まったよ。今日も朝からのんびり行きましょう。パーソナリティの朝倉健太です。
おはよう、水木みなみです。今日もよろしく。ああ、今日って水曜日じゃん。
そう、水曜日、週の真ん中だよ。今週もちょうど半分来たね。あとちょっとで週末って思うとちょっとだけ気が楽になるよね。
わかるわかる。水曜日の朝ってよし折り返しだってなる感じ。あと今朝さ、外出た時空気が柔らかくてさ、なんか春っぽいなって思った。
本当に今週ずっとそんな感じだよね。3月ってまだ朝晩は肌寒いんだけど、昼間はポカポカしてきてて、なんか浮き足立つんだよね。
浮き足立つ、いい表現。なんか外歩きたくなるよね、こういう季節。
そうなんだよ。それで言うとね、今日はまさにその外歩きに関連したタイムリーな話があるんだよ。
え、なになに、気になる。
最近ね、ジャパニーズウォーキングっていうのが海外でめちゃくちゃバズってるんだよ、TikTok とかで。
ジャパニーズウォーキング？何それ、なんか聞いたことある気がする。
信州大学の研究チームが開発したインターバル速歩っていうウォーキング法で、サク歩き3分、ゆっくり歩き3分を交互に繰り返すだけなんだよ。
あ、それ知ってる。なんかシンプルだよね。早く歩いてゆっくり歩いてを繰り返すだけっていう。
そうそう、これがヌイアイタイムズに特集されて、1日1万歩より効くっていう切り口で紹介されたんだよ。体力が 20% も向上するって研究成果も出てるらしくて。
ちょっと待って、1万歩より効くってかなり強い言い方じゃない？1万歩ってすでにすごいのに。
そうなんだよ。ただ歩く距離より歩き方の強度変化が体に効くってことみたいで、心肺機能に刺激が入るんだって。
なるほどな。確かに心拍数が上がったり下がったりする方がずっと同じペースで歩くより負荷になりそうだよね。インターバルトレーニングの考え方と一緒か。
まさにそれで、それが日本初の健康法として海外で話題になって、やっている動画が大量に上がってるらしいんだよ。
面白い。日本人はもう昔から普通にやってたかもしれないのに、海外からすごいって言われてる感じが。
あるよね、そういうの。しかも今ちょうど春じゃないですか。外歩きのシーズンとぴったり重なって、試してみやすい時期だよね。
実際にやってみた人の動画とか見てると、みんな楽しそうなんだよね。白歩き中はかなりきついって言いながらも、ゆっくり歩きの開放感が最高みたいなコメントがあって。
そのメリハリがいいんだろうね。ずっと同じペースで歩くって逆に飽きてきたりするじゃないですか。でもきついのと緩いのを交互にすることでメリハリが出て続けられそう。
そうそう、あと3分っていう単位がちょうどいいよね。3分ならなんとかなる気がするし、なんとかなったらまたゆっくりになるっていうのが心理的に楽なのかも。
確かに、あと3分だけって思えると頑張れるよね。僕も今週から通勤でやってみようかな。信号の待ちとかで若干崩れそうだけど。
信号待ち問題、都会あるあるだよね。でも気にせず再開すればいいんじゃないかな。大事なのは続けることだし。
確かに、桜ももうすぐ咲くし、東京って来週あたり開花するんじゃなかったっけ？そうなんだよ。もうそこまで来てる感じがして、お花見とかも意識し始めるよね。で、外に出たくなるこの季節にぴったりなスポットが来週末にオープンするんだよ。
え、何が？
高輪ゲートウェイ駅のすぐ近くに、門高輪っていう体験型ミュージアムが3月28日にオープンするんだよ。
門高輪。名前おしゃれ。どんな施設なの？
設計が熊健吾さんで、外観がスパイラル状の緑に覆われたビルなんだよ。写真見たんだけど、めちゃくちゃ独特な見た目でさ。
熊健吾。あの人の建物って木とか緑をすごく使うイメージがある。特徴的だよね。で、中はどんな感じ？
中には1500平米の展示室があって、足湯テラスもあって、100畳の畳スペースもあるんだって。
足湯？ミュージアムに足湯があるの？それだけでもう行きたいじゃん。
だよね。しかもコンセプトが、Life as Culture、生きるは文化だっていうテーマで、従来のただ見る型じゃなくて、回遊して体験する型のミュージアムらしいんだよ。
なんか最近、そういう体験型の施設が増えてきてるよね。見るだけじゃなくて、触ったり感じたりできるっていう。インスタ映えとかとも相性いいし。
そうそう。で、駅直結っていうのが地味にポイント高くて、アクセスが楽なんだよね。高輪ゲートウェイ駅って最近できたばかりだし、街ごと発展してきてる感じがして。
あのあたり、なんかどんどん新しくなってるよね。行ったことないんだけど、ちょっと気になってきた。桜が咲いてる時期に足湯浸かりながら展示見るの最高じゃない？
最高だよ。来週末がオープンだから、タイミング的にはまさに桜シーズンと重なりそうで、すごくいい感じじゃないかな。
行ってみたい。健太さん、一緒に行きましょうよ。春のお出かけ計画。
本気で行きたい。あと、ジャパニーズウォーキングしながら高輪まで歩いていくっていうのもいいかもしれない。
柵歩き3分、ゆっくり3分で高輪まで。いいねそれ。健康的すぎる。
100畳の畳スペースって聞いたとき、なんかゴロンとしたくなったんだよね。畳って日本人の DNA に刻まれた何かがあるじゃないですか。あの畳の匂いと感触が。
わかる。畳って不思議な安心感があるよね。ミュージアムにいながらちょっと昼寝したいってなっちゃいそう。
展示物を見ながら足湯に入りながら、気が向いたら畳でゴロゴロして、これはもう最高の体験型施設じゃないですか。なんか生きるは文化だってコンセプト、肌で感じられそうで。
でもさ、熊健吾ってすごいよね。国立競技場もそうだし、建物に木や緑を使うスタイルが一貫してる。外から見てもこれ熊健吾だってわかる感じになってきてるじゃん。
そうそう、街に溶け込みながらも存在感があるみたいな不思議な建物だよね。高輪ゲートウェイエリアってもともとは車両基地があった場所なんだけど、そこが一気に文化的なゾーンに変わっていくのを見てると、街ってこんなに変わるんだって驚く。
本当だよね。10年前には想像もできなかったような場所が今や観光スポットになってたりするし、東京って常に動いてるなって感じる。
そういえばさ、最近 TikTok とかで2026 is the new 2016みたいなのが流行ってるって聞いたんだけど、南さん知ってる？
知ってる知ってる。 TikTok で2016って検索する人が 450% 以上増えてるんだって。 5500万本以上の動画が上がってて。
そんなに？2016年って10年前だよね。Z 世代にとって SNS の青春時代みたいな感じらしいんだよね。
そうなんだよ。当時10代前半だった子たちがちょうど SNS を使い始めた時期でさ、インスタも TikTok もまだシンプルで、フォロワー数とかあんまり気にしてなかった時代みたいな。
なるほどね。あの頃の SNS の方が良かったっていうノスタルジーだよね。ファッションも戻ってきてるんだって？
そう、チョーカーとかスキニーデニムとか2016年ファッションのリバイバルが来てるらしくて。
チョーカー、あったあったなんか首にびっちりついてる感じのやつだよね。あれが戻ってくるのか。
戻ってきてるみたい。 Z 世代には新鮮なんだよね、それが。日本だと2016年って言えばあれじゃない？ PPAP。
ああ、 PPAP、 ピコ太郎ペンパイナッポーアッポーペン。2016年って完全にあれのイメージある。
あれ本当に世界中で流行ったよね。ジャスティン・ビーバーがシェアして一気に広まったやつ。
あの頃の SNS ってなんか牧歌的な感じがあったよね。今みたいにフォロワー数とかリーチとかをガチで意識する前というか。
そうそうそう、なんとなく好きなもの投稿するだけで楽しかった時代。今みたいに映えとかエンゲージメントとか気にしなくてよかった感じ。
インスタって今めちゃくちゃ機能が多いじゃないですか。リールとかストーリーとかノートとか。でも2016年頃ってシンプルに写真を投稿するだけで、それが良かったんだよね。
わかる。機能が多ければ多いほどこれもやらなきゃってなって逆に疲れるっていうか。私も最近リールを毎週上げないと埋もれるみたいなプレッシャー感じることがあって。
それしんどいよね。楽しくて始めたはずなのに義務みたいになってきちゃうと。
そうなんだよ。だから2016年的なシンプルな SNS への郷愁って楽しかった頃への憧れなんだよね、きっと。技術が戻るんじゃなくてあの感覚に戻りたいっていう。
それで言うとさ、最近スマホを置く旅みたいなのがトレンドになってるって聞いたんだけど、なんかその延長線上にある気がして。
あ、アテンションデトックスのやつ知ってる？それ、渋谷人くきゅうラボが2026年のトレンドキーワードに挙げてたんだよね。
そうそう、 Z 世代の間でスマホなし旅行が人気になってるらしくて、旅館とかがデジタル機器を預かるプログラムをやってるんだって。
星のや富士とかがそれをやってるって聞いたよ。チェックイン時にスマホを預けて自然の中での体験に集中するって。
それ正直ちょっと怖くない？スマホないと何していいか分かんなくなりそう。
わかる。でも編み物とか陶芸とか無心になれる体験がセットになってるらしくて、手を動かしてるとスマホのことを忘れられるって。
ああ、それはわかるな。何か手を動かしてる時間って頭がすっきりするんだよね。僕もカフェやってた時、コーヒーの豆を挽いてる時間は無心になれて好きだったな。
いいな、それ。映画鑑賞も無心体験の一つとして挙げられてたよ。映画ってスマホを置いてスクリーンだけを見る時間が強制的に作られるじゃないですか。
確かに。映画館ってスマホを切るのが前提だから、自然とデジタルデトックスになってるよね。あれって、実は贅沢な時間なのかもしれない。
そうなんだよ。普段だったら気になってスマホを見ちゃうところを、2時間強制的に没入できるって、ある意味、スマホなし旅行の都市版みたいな感じで。あとこのトレンドに関連して、ジョモっていうキーワードもあるんだよ。
え？ジョモって何？初めて聞いた。何の略？
ジョイ・オブ・ミッシング・アウトの略で、乗り遅れる喜びみたいな意味なんだよ。フォモの逆で。
フォモは聞いたことある。フィア・オブ・ミッシング・アウトで、乗り遅れたくないみたいな不安感だよね。
そう。そのフォモの反動として、むしろ乗り遅れてもいい、自分のペースで楽しもうっていうのがジョモ。SNS を見て、みんなどこか行ってる、いいなって焦るより、自分は今ここにいる、それでいいって感じる幸せ。
なるほどね。2016年解雇も結局そこにつながってるのかな。あの頃の SNS はシンプルで、じらなくてよかったって。
そうかもしれない。情報が多くなりすぎて、追いかけるのがしんどくなってきてるんだよね、みんな。
だよね。情報って、多ければ多いほどいいわけじゃないっていうか、自分に必要なものを選べる感覚、大事にしたいよね。
わかる。あと、ジョモって、旅行だけじゃなくて、日常でも取り入れられるよね。例えば、夜ご飯の時はスマホを置くとか、朝の最初の30分は SNS を見ないとか、小さな乗り遅れる喜びから始めてみるっていう。
それいいな。朝に SNS を開くと、そこから抜け出せなくなるんだよね、僕。気づいたら30分過ぎてて、え？もうこんな時間？ってなる。
あるある。 SNS のタイムラインって底なしだからね。下にスクロールしても終わらない。
朝の貴重な時間を取り戻すためにも、ジョモは意識してみたいな。コーヒーを入れる時間だけはスマホを置くとか。
それ素敵な習慣だよね。朝カフェも聞いてリラックスできる時間でありたいよね。情報を詰め込みすぎず、程よく。
そうそう。そのスタンスは、ずっと大事にしたいよね。朝から焦らせるんじゃなくて、ちょっとほっとしてもらえる場所でいたい。
あ、そうだ。桜の話しておかないと。日本橋で、桜のフェスティバルが今日から始まるんだよ。桜フェス日本橋2026。
あ、そうなんだよ。日本橋桜フェスティバル。今日3月18日からスタートで、桜が咲き誇るこの時期に、日本橋エリアでいろんなイベントが楽しめるやつ。
日本橋エリアってもともとおしゃれだけど、桜の時期はさらに素敵になるんだよね。週末に行ってみようかな。
いいじゃない。桜を見ながら、ジャパニーズウォーキングで、日本橋を散歩して、途中でカフェ寄って、最高の朝活じゃないですか。
ふふ、全部森じゃん。なんか、今日のトピックを全部詰め込んだ一日になっちゃう。
さて、今日の一言コーナー。みなみさん、先にどうぞ。
今日の一言は、たまにはスマホを置いてみよう、かな。ジョモの話もしたけど、今日一日、ちょっとだけスマホを見る時間を減らして、目の前のこととか、空の色とか、桜のつぼみとか、そういうものをちゃんと見てほしいなって思って。
いいね、それ。SNS の通知を無視して、コーヒーを飲む時間の豊かさ、みたいなね。
そうそう。あとさ、 2016年の話で、あの頃の SNS は良かったってみんな言うけど、良かったのは SNS じゃなくて、当時の自分の余裕だったりするかもって思って。
おお、深い。確かに。ツールじゃなくて、自分の状態の話だよね。
余裕を作るのは自分にしかできないっていうか。だからこそ、今日はちょっとスマホを置いて、余裕を作ってみてほしいなって。
いい一言だな。じゃあ僕も、今日の一言は、春は体を動かしてみよう。ジャパニーズウォーキングの話をしたけど、難しく考えなくても、気持ちいい朝に外に出て、深呼吸して、ちょっと早歩きしてみるだけで、体ってちゃんと応えてくれるんだよね。
うんうん。春って、体が軽くなる気がするし、歩くのに一番いい季節だよね。
そうなんだよ。桜を探しながら歩いて、新しい施設を覗いてみて、スマホはカバンに入れて、そういう一日を作れたら、なんか豊かだよね。
素敵。今日の朝カフェ、いいこと詰まってたな。
自分で言うのもなんだけど、今日は充実してた気がする。さ、今日の朝カフェはここまで。ジャパニーズウォーキングに、高輪の新しいミュージアム、2016年、カイコブームに、アテンションデトックス、日本橋の桜フェスと、盛りだくさんにおしゃべりしました。
あっという間だった。今週の後半も頑張っていきましょう。水曜日の折り返しを超えたら、あとは週末に向かって走るだけだよ。
そうだよ。今日も外の空気が気持ちよさそうだから、通勤や通学の時に、ちょっとだけ早歩きしてみてね。ジャパニーズウォーキングの始まりです。
聞いてくれている皆さん、今日も朝から一緒にいてくれてありがとうございました。
朝カフェは毎朝配信中です。お気に入り登録してもらえると嬉しいです。今日も素敵な一日になりますように。
また明日。
またねー。